私からの、プレゼンテーション以上です。以降はですね、質疑応答という形で、お話をしたいと思いますけれども、ご質問ございます方、挙手にて、お願いいたします。マイクをお持ちいたします。はい、では
私、日光シグループ証券の中橋と申します。ありがとうございました。いくつか質問してさせていただきたいので、一問一答でお願いします。まず J ブレンドの見通しについてお伺いしたいんですが、今期はかなり良かったという認識をしておりますが、やはりそのハードウェア、携帯電話のハードウェアが進化しているんですが、やはりその JSR のようなスタンダードでかなりその Java の仕様って、くっきりされているというところで、例えば Smatic さんですとか、要するに J ブレンドに近いようなその Java の、ソフトプラットフォームができつつあるのかなというふうに認識しておるのですが、その J ブレンドの認識、今後の見通しっていうのはどういうものなんでしょうかね。についてお伺いしたいと思います。具体的には海外、モトローラ、サムソン、国内ですとドコモ、あるいはそれ以外のキャリアに関して、その後のこれ今後の見通しについて、まずはお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
ご質問は今後の J ブレンドの見通しについて、その競争環境、それから技術的な、ものも含めてどう見てるかということですね。はい、それちょっとウェスリーの方から、答え。
We foresee still positive growth of JBrand for Japan and also for overseas market. And as Yamashina-san mentioned, the main contribution is from some key customers like Motorola, Samsung, and Docomo. And we still have confidence that this customer will keep shipping and growing our shipment in the coming few years.
日本の市場、海外の市場ともとも、J ブレンドに関しましては成長しておりまして、で先ほど山品の方からも申し上げた通り、海外のキーカスタマーであるモトローラやサムソン、また日本の顧客であるドコモに関しても、今後も出荷台数は増えていくという見込みになっております。
わかりました、ありがとうございます。もう一つお伺いしたいんですが、先ほどシェアが過去最大、出荷台数が国内海外とも過去、最高というふうにおっしゃっていたんですが、シェアの方は引き続き20% を維持しているというふうに申し上げたんですけど、これはシェアとしましては、やはりこの 20% をこれから維持するのでしょうか、それとももう少し上がるイメージなんでしょうか。このあたりのざっくりしたイメージもお伺いいただけると助かります。
Yeah, actually, I think we have a confidence to keep increasing our market share and shipment for coming years because not only just Motorola, Samsung, and Docomo, actually, we are also working closely with some other high potential customers like Sony Ericsson, BenQ Siemens, or, and we also approaching like Nokia, LG, etc. So we have confidence that not only for this today's existing customer, we can also leverage other potential customer shipment in the coming years.
はい、このシェアについては今後も上げていくことができると確信しております。先ほど申し上げました通り、モトローラ、サムソン、ドコモに対してもこの数字を上げていくことは可能ですが、それ以外にもソニーエリクソンやベンキューシーメンス、またノキアといった企業に対しても、この数字を上げていくことが可能ということで、今年のみならず今後数年間にわたってこの数字を上げていくことができると確信しております。
わかりました、ありがとうございます。もう一つ今度は AMF についてお伺いしたいんですけど、18ページで最初の製品導入は年内から2007年12月期第一四半期を目標というふうにありますが、かなり直近の割にはちょっと数値が期間がブレているといいますか、かなり大きなレンジだなというふうに感じているんですけど、このあたりの背景ということを差し支えない範囲でお教えいただければ助かります。よろしくお願いします。
はい、ではこれ山下の方から、答えさせていただきますが、現状ですね、あまり特定のお客さんと開発状況については、当然のことながらですね、ご説明できない部分があるんですが、予算、今年の部分、来年の部分というのを組み立てていく中で、ある程度ですね、目標として、このあたりで、開発の進捗もしくはそのお客さんとのその商談の進捗の中で、ある程度その何らかの形が見えてくるのがこのタイミングであろうと、いうことですね。ですから、その段階ではですね、 まあ、これ製品納入という形になってますけど、まあ、その製品の どこまでカバーするかということも含めて、完全にだから最初から商用レベルのものなのか、まあ、ごく一部なのかというところをいろいろやっぱり考え方がありますので、まあ、その中でですね、現状その、まあ、見えているものとして、ターゲットにしていくものというのは、ある程度その形として、まあ、ターゲットにできているのがこの範囲ということで、まあ、どうしてもですね、歯切れ悪くなってしまうのはなかなか具体的に話がしづらいということもあるせいでして、まあ、ちょっとここは具体的に何をいつまでというのはちょっとご勘弁いただきたいと思います。
わかりました。最後に軽く1点お伺いしたいんですけど、我々の認識ですと、まあ、基本的に携帯電話のプラットフォームってかなり長い戦略が必要なのかなというふうに思っておりますが、まあ、御社の方で中期計画がないように我々認識しておるんですが、このあたりについて今後知識企画というところで、なされる予定があるのか、それとも、まあ、どのようにお考えになっていらっしゃるのでしょうかということに関して軽くコメントいただければ助かります。よろしくお願いします。
では、関野の方から答えさせていただきます。
ご指摘のようにですね、今現在私ども自身が明確な地域計画というものを持っていないという面があるんでですね、ここにつきましては9月から3ヶ月の期間をかけましてですね、社内にプロジェクトチームを立ち上げまして本格的な地域計画の策定を図るという予定にしております。
ありがとうございます。
他にいかがでしょうか。
2点お願いします。総研中村です。ですね、まずコストに関して、最後山下さんからですねご説明ありましたが、今とりあえず今年からまあ来年のですね夏まで見てる予算で35億と、でこれは私の認識では、フェーズ1フェーズ2のですね RI の開発プラスそれからそれとですね、まあ、同時並行的に行われるその RI 使ったですね実際のそのモデル ABC の実装に絡む、まあ、インテグレーションのコストを両方含んでいるというふうに思ってたんですけども、まずそれが間違ってますかということですね。なぜかというと先ほどですね、インプリに関してはまた別途コストをいりますというようなことをおっしゃったんでちょっとあれと思ってですね、まずそこを教えてください。
はい、これは従来からご説明しておりますように、自社 IP 部分に関してで最大で40億というような、お話を、させていただいております。で、まあ、これについてはですね、まあ、中期計画云々というのは出してない状況でもですね、まあ、自社 IP として必要なものとして試算した結果、それが、この程度の金額だよねということがですね、まあ、ある程度見えていたので、まあ、半年ぐらい前からそうしたお話というのをさせていただいているというふうに、捉えていただければと思います。まあ、それとは別にその各お客さんの中でその実機へのですね実装っていうのは当然そのインテグレーションの世界ですから、まあ、これは具体的にどういう仕様で何をやるのかっていうことに、まあ、依存してきますよね。でそれは当然 Linux で、やる場合でも Blue でやる場合でも、まあ、それぞれコスト発生するわけですけど、それはまあ、どっちになるかによって例えばインテグレーションのボリュームが変わってくるとか、まあ、そうした事情もにもよりますし、あとはそのメーカーさんの側で、そのミッドレンジなのかハイエンドなのかっていうそのどのマーケットを狙うのかにもよってもですね、まあ、どの程度の機能入ってくるかっていうのは変わってくるという状況ですの で個別のモデルについて そのインテグコストはまただからそれもメーカーさんの各モデルによりますよと。でまあ、これはあくまでその自社 IP として資産計上していくというその RI を作っていくという部分についてその40億というところで、まあ、その一部がですねその、まあ、特定のお客さんしか使わないということであればそれを NRE 的に受託的に処理する部分も出てくるので、40億下回る可能性もありますよというお話をさせていただいていたかと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ次最後の質問がですね、MF とそれからまあ、ドコモのモッペル、そしてモトローラの、Linux プラットフォームですか、これとのですね、補完関係のイメージをですね、もう少し分かりやすくですね、ご説明いただけないでしょうか。まあ、モープっていうのは最近、あちこちでマスコミにも取り上げられてますけども、ぼんと読んでるとですね、これまあ、IMF といらないんじゃないのかなと。対立する 同じようなことを目指す同じようなプラットフォームに思えてしまってですね、でも実際そうじゃないだろうなというふうにも思っておりますので、そこのところですね、ちょっと分かりやすく教えてください。
ではもともとモープを作っていた吉本の方から答えさせていただきます
吉本です。非常に言いづらい点もあるんですけれども、結果のモープというものはですね、現状において、確かに使われてはいるんです。特に Linux 系で言いますとですね、パナソニック NEC、まあ、ドコモというところで作られていて、実際に使われているユーザーはパナソニック NEC だけですね。でじゃあこれが要するに使われるようにならないかという話が前からはあったんですけども、結果的にはそこしか使われていなくて、モープ自身というものも、そういうふうに整備されたものではなかったというふうに認識しています。ただこれはですね、もともとのドコモさんの認識とも違う話でして、これをぜひともやはり外に広げたいと。でその今先ほど申し上げました、当然その6社連合も目指した話で、多分あそこのパナソニック NEC、ドコモさんもあそこの中に入っているというふうに認識はしているんですけれども、まあ、そういうふうに広げていかなければいけないというところで、やはりパナソニックさん NEC さんだけではなかなかそれができないというところを我々の方で補完してですね、それを完全に、まあそのものを使えるかどうかというのは全満点でまた別のアグリメントが必要なので、それが使えるかどうかはちょっとまた別の話なんですけれども、その C Linux フォーラムというようなところでですね、そのパナソニック NEC から提案された API を我々の方でリードしながらですね、機に整えて、それを外にも使えるような形で持っていって、我々の方の AMF のアイデアもそこの中に、まあ、できるだけ提案をしていって、その公の場を通じてですね、きれいな形にしていこうというものが我々の AMF です。ということで、その、物理モープとぶつかるものではなくて、まあ、そういったものも包含しつつ、もっと世界的に広げられるものにしようというものが我々の AMF だというふうに認識していただければいいかと思います。
補足でですね、今 C Linux フォーラムの座長を務められているということなんですが、6社連合に関しては、御社そういうその組織の取りまとめとか議長とかそういう意味での貢献って全くタッチされてないんでしょうか。
一つだけ訂正なんですけど、ちょっと座長という言葉は少しあんまり正しくはないんですけども、MPPWG というのがですね、議長実際はモトローラがやっています。で、そこのところで今話し合われている仕様というものがパナソニック NEC から提案されたものということは、まあ、どこから持ってきたかというのは多分ご想像がつく世界だと思うんですけども、でそこのところをですね、きれいなものにしようということで、いろんな各メーカーさん、まあ、当然サモソンさんもその中に入っておられるんですけども、あとは韓国のエトリさんとか、まあ、そういうのも入っておられるんですけども、そういったあたりからのコメントを集めて、きちんとした仕様をしましょうというそのエディターのリーダーを我々がやっております。で、そこでもって一応そのスペックまで固めたというところで、当然のことながらそこのところが今の6社連合の中に入っていくだろうとは思っておりますが、まあ、我々としてはそのご存知のように6社連合というところの NDA の中には当然我々には入っておりませんので、まあ、中でどういう話をされているかということは、まあ、分からないわけなんですが、そういった外のところでですね、パナソニックさん、NEC さん、まあ、サムソンさん、モトローラさんといったようなところにですね、こういったものはどうでしょうかというような提案をさせていただいているというところでございます。
はい、ありがとうございます。
他にございますでしょうか。
ちょっと細かい話で恐縮なんですが、Jブレンドのライセンスのですね、海外と国内の下期の見通しなんですが、海外は前払いで、多分モトローラさんだと思うんですが、こちらからある程度の額を受け取られまして、で下期ですね、追加で発生したライセンスの、売り上げっていうのはどういうタイミングで、認識されるのか、決議でやられて、例えば年末商戦のものが年内にきちんと計上できるのか、そのあたりの、売り上げのタイミングについてちょっとお聞かせいただきたいのと、国内に関しては、ナンバーポータビリティがあって、その端末の出荷が、ちょっと、落ちているという今状況かと思うんですが、で、ポータビリティが始まってまた出荷が伸びると、その伸びた分の、ライセンスの売り上げというのは年内に、計上できそうなのかできそうでないのかということを教えてください。それから、RI についてなんですけども、21ページにキャリアさんの、まあ、一覧みたいなのがありまして、まあ、最近アクセスがオレンジさんと、どうこうというお話が出ましたけれども、 この21ページのキャリアさんの中で、まあ、ざっくりなんですけど、どういう、ぐらいの数のキャリアさんとですね、お話を進められているのかというような、感じをですね、ちょっと教えていただければ嬉しいんですが、よろしくお願いします。
それでちょっと海外についてはウェスリーの方から、国内については高尾の方からそれぞれ答えさせていただきます。
For your first question, as we mentioned, Motorola has quite good shipment this year, and most of the high-end or medium model are all equipped with shipment. So we anticipate still very good growth from Motorola. And according to the current prepayment, they will run off that very soon. So we expect to still have more revenue from Motorola this year. I will have Takao-san answer the second question, and for the third questions regarding our relationship with these carriers. Right now, we closely work with several carriers mentioned in the slide. So, including both Docomo and Vodafone, they are the very close partner, and also China Mobile, a very close partner of Applix. And we also have quite good experience with Singular, Sprint, SoftBank, KDDI, and Hutchison, T-Mobile, O2, and other carriers in the market. And also, we now have a dedicated task force also trying to approach most of the major carriers mentioned in the slide and try to enhance our relationship with them and educating them about our product of AML. By deploying to these key carriers like Vodafone or Docomo first, we have a very good reference case in the market. It can be easy to influence other carriers mentioned in the slide.
まず1点目のご質問に関してなんですけれども、モトローラに対する関係というのは大変良いもので、ハイエンドおよびミドルレベルのものの出荷というのも大変好調な滑り出しとなっております。で、今後もこの成長というのは良い傾向に続いていくと考えておりますし、またプリペイメントに関しましては、徐々にまもなくその金額も入ってくることになりますし、今年もその残りの分というのがますます入ってくるというふうに考えております。で、第2点目に質問に関しましては、日本セールスの高尾の方から後ほど回答させていただきます。で、3点目に関しましては、21ページに書いてありますキャリアについてなんですが、どことも大変良い関係を持っておりまして、特にドコモやボーダフォン、チャイナモバイル、シンギュラー、スプリント、ソフトバンク、KDDI やハチさんといった会社とも大変良好な関係を持っております。で、それ以外に関係のまだ、きちんと出荷を行っていない部分に関しましては、弊社の方から AMF などといったものに関しての、まあ、教育というか、どのようなものがあるのかというのを説明しているという段階にあります。で、過去に、まあ、ドコモとボーダフォンとに対して出荷を行ってきたという経歴がありますので、そのような経歴が市場に対して、また他のキャリアに対して大変良い結果を生み出しているという状況であります。
では国内営業を担当しています向こうでございます。質問の中にお答えしますと、国内に関する下期の、状況に関しましては、冒頭の方で山品の方からご説明させていただいたようにですね、ドコモさんの出荷は、順調に推移するだろうというふうに考えております。で、それ以外の、事業者さんメーカーさんに関しては、まあ現状維持なのかなというふうに思っておりまして、でそういった意味では NLP がもうすぐ始まりますが、その影響ということに関しては若干の影響はあるとは思ってはいるんですけれども、大きな差異は発生しないのではないかなというふうに考えております。
もう一点だけ、ボダボスさん、ソフトバンクに買われたことで、の影響というのが何かお話しできるようなことっていうのは出てきましたでしょうか。
これは高尾の方から、答えさせていただきます。
ボーダフォンさんが、まあ、ソフトバンクさんに買収されたことの影響に関しましては、現状、まあ、我々今ビジネス上お付き合いしている中では、まあまあ、いろんな、ビジネス上の売り上げに を行って、できておりますので、そんな大きな影響はないのかな、まあ、あとは、まあ、ソフトバンクさんになられてその後のまあ戦略ということが我々としてまだ見えてない状況にありますので、それのまあ戦略が出てきた上でないと我々としてもはっきりしないかなというふうに考えております。
他にゴールドマンの安藤でございます。ちょっと長期の話をお聞きしたいのですが、ご紹介いただいたスライドの中にですね、まあ、いろいろですね、その、OS の上にいろんなですね、ソフトウェア、ミドルウェアが載っているという例があって、非常に、まあ、多くのミドルウェアが存在しているという例があったかと思うんですが、この、その数というのはですね、多すぎるかどうかという認識をまず、お聞かせいただければと思います。それでもし多すぎるということであれば、誰がですね、それの取捨選択を決めていくのか、例えばチップセットメーカーなのかハンセットメーカーなのかキャリアなのか、それでその選択基準の考え方もちょっと教えていただきたいんですが、例えばパフォーマンスがいいものが重要なのか、それともフレキシビリティが高いものが重要なのか、それとも政治的に決まってくるのか、等々ですね、ちょっと根本的なお話をちょっとお聞かせ願いたいと思います。
ではこれは吉本から答えさせていただきます。
数が多いというのは、その例えばミドルウェアの種類が多いという意味ですか、それともミドルウェアをその提供しているベンダーが多いという、
まあ、ミドルウェアの種類ですね、モーフとか EDX とか S シリーズとか UIQ とかですね、まあ、OS の上にも何個もその、まあ、ミドルウェアの種類があってですね、ということなんですが、
まあ、ちょっといくつか話がありそうなんですけど、この例えばその OS の処理というような話でいきますと、まあ、我々としては、まあ、Linux をやっているというのもありますが、 Linux、シンビアン、ブリュー、Windows モバイルというようなところに多分集約されていくのだろうなというふうには思っています。まあ、本当にローエンドのですね、何にもしなくていい端末というのは、まあ、ずっとそのアルトス何もないな世界が残るかなとは思っておりますけれども、いわゆるそのミドル以上のものでいくとですね、もうこいつがなくなって、でその辺の先ほど申し上げた4つぐらいにはどうしても絞られるだろうと、まあ、ブリューあたりはどうしてもコールコムさんというチップベンダーですね、やはりコントが強いのでこれはどうしても消えないだろうというふうに思っておりますし、ウィンドウズに関してはマイクロソフトさんがもう全部やってしまおうと思えば全部市場を取れるぐらいのお金は持っておられるので、これはどう見ても消えないだろうというふうに思っています。あとはメーカーとしてはどうしてもできるだけ独立的なところは取りたいので Linux はやはり残るだろうと。でシンビアンさんはそのノキアの方がですね、これだけ力を入れてやった以上は、まあ、当分は離さないだろうなというようなところで思っておりまして、この辺の4つには集約されると思っているんですけれども、じゃあその辺に乗っかるですね、ミドルウェアはどうなるかという話でいきますと、その種類的にはどうしてもいろんなフィーチャーがありますので、それぞれのやはり得意なメーカーがあって、それぞれは細かくして出してくるだろうということで、種類的にはあまり減らないのかなと思ってはいるんですけれども、その先ほど申し上げ言われたですね、その UIQ だとかそれの UI のフレームワークという話でいきますと、これはある程度統合されていくのではないかというふうに思っています。そこはパフォーマンスの話ですとか、それからキャリアさんがですね、その辺の UI 系の統一というのもある程度皆さん視野に入れて今動かれているようなところがありますので、かなりそちらの方の指導もあってですね、いくつかかなり決まったものが、その OS のとかなり一体化する可能性もあるんですけども、残って絞られていくのではないかなというふうに思っています。そういうような答えでよろしいでしょうか。
そうしますと、あれですか、その、まあ、ミドルウェアの開発でいろんな業者さんがその、まあ、開発を続けることによって、まあ、若干コス何種類もあるということはコスト高という可能性もあるとは思うんですが、そこの部分をその何ですか、統一化することによってコストが上がってそこで下げようというアイディアはあまりまだ起こってきていないということでよろしいですか。
それは例えばじゃあ Linux の上で何種類も標準化団体があって何種類もソリューションがあるけどそれってコスト高だよねっていう中 で誰がイニシアチブを持って揃えるというインセンティブが働くのかっていう話ですよね。で まあ、ちょっと私このスライドを作った立場で、少しあの調べ物しながら感じた部分で、まあ、あの申しますと、結局ノキアさんシリーズ60っていうのが、まあ、今だからある意味スマートフォンの、まあ、今一番売れてるものということで、まあ、台数的には1億台近いところまでいってるのかなというふうに認識してますが、まあ、ある意味だから1億台ぐらい売れるマーケットにならないと、あそこまでのソフトウェア作って利益出るっていうことにならないのかもねっていう考え方も成り立つと思うんですよね。で、まあ、クアルコムのブリューにしても、ノキアのそのシリーズ60にしてもっていうところで、その、ある程度そういったマスの数字があるから、あそこまでソフトウェアに投資できてるっていう側面があるんだとすれば、あのそういう側面からあの6社連合っていうのを眺めてみると、例えば、まあ、あのそういうことなのかなというね、そう数量効果的なものを期待したっていうよりも、例えばあのリーズナブルな理由としては想定できるだろうという考え方は、あの、まあ、このスライドを作りながら感じた部分ではありますね。でただそれじゃあ誰が決めるのかっていう、その力関係ではなかなか難しいんじゃないかなというところありますけど、まあ、それは、
まあ、まずあのいろんな OS が存在するということに関しては、これは、コンシューマーの機器である限りはある程度は避けて通れないのかな。要するに、一番効率がいいのはみんながカローラ運転すればそれが一番安くていいじゃないかっていう理論はやっぱりコンシューマーの世界では通用しないので、まあ、ある程度種類出てくるだろうと。で、まあ、先ほど吉本の方からも話がありましたように、まあ、クアルコムさん、これはその CDMA のパテントとか、そのそれに基づいて彼らもチップを作っていて、非常にまあ強い存在ではあるので、あの、まあ、クアルコムさんのプラットフォームというのはずっと存在し続けるだろうと。それから Windows モバイルに関して言うと、やはりそのハイエンドの携帯電話のあるパーセンテージは間違いなくその Windows モバイルになるだろうと。これはもうはっきり言ってやはり利便性が非常に高いと、まあ、個人でもあの仕事用ではぜひ自分でも欲しいなと。やはり Excel だったり Word だったり、PowerPoint だったり、そういうファイルが開けたり編集できたりするっていうのはビジネス用は、まあ、非常に欲しい機能であり、まあ、逆にパーソナルなユースでいくと、まあ、こうやって私も Mac を使ってるわけですけど、まあ、ビジネスにも使ってますが、やはりもうちょっと違うものを自分は持ち歩きたいなと。でそうすると、まあ、あとはシンビアンとLinux になるわけですけど、まあ、シンビアンはご存知のように、まあ、ノキアが非常に強い影響力を持っていると。これはそのシンビアンの持ち株比率とかそういう話よりも、そのシリーズ60という、シンビアン OS の上に乗っかる、もうアプリケーション群、ミドルウェア群、その全部その UI から何から全部持っていて、これにもう大量のエンジニアを投入して、まあ、非常にあの、まあ、リッチなエンバイロメントになっていると。まだまだその磨かなきゃいけない部分もあるかとは思うんですが、まあ、とてもその多くの人数をかけているので、今さらこれに対抗するプラットフォームを作るのは非常に難しいだろうと。一応、まあ、その対抗するプラットフォームとして UIQ というのは存在しますけど、これはまあシンビアの子会社、100% 子会社が作っているもので、モトローラの M1000 であったりとか、ソニーエリクソンさんの、まあ、P900 とかそういうシリーズで使われているものですが、やはり非常に、まあ、数が少ないということもあって、かつ、まあ、開発の組織もそんなにそのノキアさんの開発部隊に比べたら非常に小さいので、いわゆる機能とかフィーチャーとかそういう点に関して言うと、やはり、シリーズ60にどうしても見劣りしてしまう、というような状況になっています。で、まあ、この辺はビジネスチャンスはあり得るんじゃないかっていう気もしていますけど、まあ、なかなかノキアの存在が強いので、どれぐらい本当に投資していいものなのかとか、その辺はちゃんと考えていかなきゃいけないエリアかなというふうに思っています。で、まあ、最後は Linux になるわけですけど、やはりその Linux の最大の強みっていうのは、まあ、一つは、多くのコンポーネントがタダであると、これはその我々ソフトを作っている人間がそれがメリットだと言っていることにその矛盾があるというふうに思う人たちも非常に多いんですけど、まあ、我々からするとその、まあ、大学の新卒の人間を 5,6 人引っ張ってきて半年ぐらい部屋に閉じ込めておくとできるようなソフトウェアというのは、全部そのただでもいいんじゃないかと。要するに、単純にその誰でも、まあ、労働時間を費やせば作れるようなものというのは、それを何度も何度も、各携帯電話用に作るというのは非常に 無駄な行為なので、やはり我々ソフトウェアエンジニアとしても価値あるものを作りたいわけであって、誰でもできるような単純に労働の主役の成果物みたいなものを何回も何回も繰り返して作るというのは我々としても面白くないし、それにすごく価値があると思ってないので、共通化できる部分、いわゆる差別化要因にならない部分に関しては、もういわゆるオープンソース、フリーでというのは我々も大賛成で、で本当に差別化の要因になる、例えば我々で言えば Java であったりとかっていうのは、それなりのちゃんとお金をいただきたいな。じゃあこの Linux で問題になってきているのは、ご存知のように Lips だったり MLI だったりといろいろな標準化団体が出てきている。もともとある意味でその携帯電話用のプラットフォームのコアになっていたのがセルフ、そこのモバイルフォンプラットフォームワーキンググループで、これが、チアがモトローラさんで、仕様を出しているのが NEC パナソニック、もちろんサムソンさんとかも出ていて、これがある種メインストリームだったのが、やはり、Linux が注目されるようになって、いろいろな団体が出てきて、ご存じのように Lips っていうのはフランステルコムさんが、中心になって作っていて、パームソースがそのスターティングメンバーでもありますので、今回のオレンジの発表っていうのはある意味で規定路線の話なわけですよ。で、MLI の方は、インテルとウィンドリバー、が、ある程度、メインで動いていると。で、やはりそのプラットフォーム、Linux というプラットフォーム自身の中で、主導権争いみたいなのが起き始めて、これにやはり一番その危機感を、覚えているのは、やはりモトローラであったり、NEC パナソニック、ドコモであったりという、すでにその Linux を使ってある程度、もうセルフでそういう API も、パブリッシュを始めてるし、自分たちでもう商用の完全な、Linux を使ったプラットフォームを出してる。今現在その世の中で出てる本当に商用の携帯電話で、Linux を使って、出荷できているメーカーって結局モトローラの EGX と、NEC パナソニックドコモのモープエルしかないわけですよ。それ以外は確かにそのなんか試作みたいなものとか、PDA みたいなものとか出てますけど、本当にその世界各国のいろんな事業者の仕様、それに対応した Linux の実際 の, その携帯電話を出しているところっていうのは実際はこの2社、2社っていうか2連合、しかないと。でこの、モトローラ、NEC、パナソニックが一緒になってセルフで、Linux の携帯電話用の標準の仕様を作っているところに、いろんな、そういうノイズが出始めて、やはりその一番怖いのが、去年ぐらいから、声が出始めていたのが、その Linux の力を結集しないとマイクロソフトであったりコアルコムであったりノキアにあったり対抗できないと、マイクロソフトとか、そのノキアとかその何十ビリオンダラーという営業利益を出しているような会社に対して NEC とか松下とかモトローラとかって、1から3ビリオンダラーぐらいの営業利益しか出していないと。でそういうところがみんなでフラグメンテーションを作っていては、やはり対抗できないというので一つのものを作っていくべきだというのがセルフだったわけですけど、そこで問題になってきたのはそのセルフというのはオペレーターが、参加してないわけですよね。で、でオペレーターがやはりその移動機メーカーのお客様であるわけですから非常に強い影響力を持っている。そういう中でその Lips みたいな形でフランステレコムが、動き始めてしまうと、このままでいくと、いろんなそのオペレーター主導の Linux の標準化団体みたいなのが出てきて結果的に非常にフラグメンテーション化される。でそれでは非常にまずい。で、6社連合は何をキーにしているかというとドコモとボーダフォンが組んでいるというのが最も重要なポイントで、これはある種究極のライバル、世界でどの事業者とどの事業者が組めばもうこれ以上の要するにそのコンビネーションはないよね。例えばボーダフォンがオレンジとか T モバイルと組むとこれヨーロッパ連合になっちゃうわけですね。でボーダフォンがシングラーと組むとこれは欧米連合になると。でボーダフォンがチャイナモバイルと組むとこれはチャイナモバイルボーダフォンの仕様も入ってますので、なんだ結局ボーダフォンじゃないかと。ドコモとボーダフォンが組むというコンビネーションがある種最もエクセントリックな最もありえないパターン、逆に言ってしまうとボーダフォンとドコモが組むってことはもうこれで要するにもうダンディールであると。 これが標準 の, その Linux の携帯電話のプラットフォームになっていく。かつ今世界でその Linux ベースの携帯電話をちゃんと要するに多くの事業者向けに出している、その対応しているプラットフォームというのが EGX と MOPL しかないと。でこの2つのプラットフォームがきちんと1つになっていければ、これで要するにちゃんとした Linux のプラットフォームを作っていくことができると。だから6社連合はなぜあのメンツになっているかというと、あのメンツじゃないと意味がないわけですよ。単なる政治的な団体とか単に覇権争いということではなくて、そういう覇権争いをなくす、そのドコモとボーダフォンが組む、モトローラと NEC パナソニックでこれが組むっていうのが、今そのもう Linux の世界で言えばこれ以上の組み合わせはない、それをきちんとその表明したというのが一番大事なところで、あとは、まあ、粛々とみんなで、ちゃんとした Linux のプラットフォームを作っていく。そういう意味でその6社連合と、まあ、いろいろな他の会社 の, その動きというのは全く別次元のものであり、その我々も当然その6社連合非常に期待してますし、当然そのお付き合いの多いところでもあり、我々もいろいろとご協力させていただいてますけど、これはその6社連合もう一つ非常に大事なのは、これソフトベンダーがどこも入ってないんですよね今ね。やはりそのソフトベンダーがどっか入っちゃうと、例えばじゃああれは実はアプリクスがやってましたというような話になってしまうと、じゃあアクセスさんとしては入らないよと、じゃああそこにじゃあそのモンタビスタが入ってたら、じゃあレッドハットとかウィンドリバーとか入らないよと。やはりその事業者と移動機メーカーだけで、それも要するに世界で最もその競い合っているそのドコモとボーダフォンで、かつ世界で唯一というか2つあるその商用の Linux の携帯電話プラットフォームを持っているモトローラと NEC パナソニック、これがやっているというのがあれ の, その6社連合の最大 の, その意味であって、でそこに要するに変なノイズを入れて、やれその私が関わってるとか後ろでやってるとか、そのうちのソフトが使われるとか使われないとかっていうのは、まあ本来そのあの動きに反する話であって、我々ソフトベンダーにとって一番メリットがあるのは、誰のソフトベンダーの勢力図でもない、要するにきちんとしたそのオープンなインディペンデントなプラットフォームが出てくることによって、間違いなく Linux がこれで、きちんとした路線に乗って一つの標準が出来上がっていくと、というのがその Linux の世界では今一番その大事な動きになっている。そういう意味では Linux はいずれ標準の一つのプラットフォームになっていくと、なっていかないとその Linux というコミュニティの意味がないので、この Linux のコミュニティの中でみんなで覇権争いしててもダメなんで、それでは要するにそのいわゆる商用のマイクロソフトだったりノキアだったりクアルコムだったりというプラットフォームにそのいいようにされてしまう。やっぱり今そのまあ最終的に誰が何を選んでいくかっていうと、 Linux に関して言うとちゃんと Linux のコミュニティが最終的にはその集約していくもので、その中でその非競争要因部分は全部オープンソースで、競争要因になる部分はいろんなベンダーが出てきて、それこそアクセスさんのブラウザーがあり、オペラのブラウザーがあり、そのオビゴのブラウザーがあり、オープンウェブのブラウザーがあり、それぞれのその特徴、また今いろんなそのノキアさん の, そのオープンソースのブラウザーとか、JIG とか、IBIS とかいろんなブラウザーも出てきてますので、それぞれその特徴のあるブラウザーで、そこが競争要因になり、そうでもないそのデータベースであったりとか、いろんなその、細かいグラフィックスのミドルウェアだったり OpenGLES とか、そういうものっていうのは、もうオープンスタンダードとしてそのみんなが共通化していくという、そういう形になっていくというふうに見ています。
すいません、そうするとあの6社連合のメッセージというのは発表されて以降ですね、あの、まあ、他のそのLinux 系 の, その,、まあ、あのソフトメーカーとかいろいろですね、そのかなり共鳴して話し合い の, そのななんていうか筋みたいのは変わってきたようなオブザベーションというのは郡山さんはお持ちなんでしょうか。あの要するにそういうふうな方向にですね、思った通りの方向に、その Linux 陣営 の, そ の, の, の人たちが、向かい始めているという印象は現在お持ちなんでしょうか。
あのまだその6社で話し合われている内容というのがその正式にはパブリックになっていないので、あのそういう意味で広く多くのその 人々とか会社の賛同を得るというアクティビティはこれからになるんですが、6社連合が何を目指しているのか、あのメンツの組み合わせが何を意味しているのか、そこにその特定のソフトベンダーとかチップベンダーとかが入っていないことが何を意味しているのかというのは多分十分業界で認識されている。そういう意味ではある種プロパイオリーなその Linux のプラットフォームを持っているところからすると、まあ、正直言ってその方向性をどういうふうに決めていくかというのは非常に悩ましいところかなと。そのいわゆるそのプロプライトリーな Linux のプラットフォームというものの、その位置づけというのは非常に難しくなるということを多分その各ベンダーは分かっていると思うので、そういう意味ではここ6ヶ月から1年ぐらいの間のその Linux 業界自身非常に、まあ、再編も含めていろいろと起きていくというふうに見てますけど。
そろそろ時間ですが、もし他になければ、こちらで終わりたいと思います。まだございますでしょうか。では追加的に何かご質問等ございましたら、コーポレートコミュニケーション室の方で、受けたまわりますので、よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、長時間お付き合いくださいましてどうもありがとうございました。